パウロは同じコリントの信徒への手紙の中で次のようなことを言っています。あなた方に勧めます。私に習うものになりなさい。今日お読みした聖書の箇所もその言葉に貫かれながら語られている御言葉であるということができます。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。コリントの兄弟姉妹たち、私に習うものになりなさいと。パウロがその強胆というか大胆と言われる性格の持ち主であるということは、聖書に親しまれている多くの方々にはよく知られたことではないかと思います。パウロはこのコリントの信徒への手紙の中で、この後もそうですが、あなた方は知らないのですか、あなた方はわからないのですかという言葉を至るところで繰り返し使っています。私たちがパウロに感じるその強胆な性格というのも、そういうところから来るのではないかと思います。あなた方は知らないのですかと言われたら、そこにある種の高圧さや責められるようなものを感じる人も少なくはないと思います。しかし、私に習うものになりなさいと言ったり、あなた方は知らないのですかという、さも人を挑発するようなこれらの言葉でパウロが伝えようとしていることがあります。それらの言葉は、私は誰に対しても自由であるというパウロの言葉に一つのニュアンスを与えていると思うのです。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。この言葉によってパウロは問いかけています。コリントの人々よ、なぜあなた方は信仰が与える自由を捨てようとしているのか、なぜキリスト者の自由を捨てようとしているのかと、パウロはそのように問いかけています。あなた方は主イエスによって自由なものとされたではないか、そのことを知らないはずがないではないかと、そうパウロは呼びかけているのです。コリント書の場合、パウロが特に関心を持って呼びかけている相手がいます。その相手というのは、信仰において高度な理解や知識を持っていたとされる人々です。また同時に、コリントの教会の中には信仰についてまだ確信を持っていないギリシャ世界の土着の人々もいました。信仰について多くの知識を持っている人と、かつて全く異なる生活をしていた人々の共存であります。しかし、それはすんなりと一つになっていった、共存したとは言えなかったようです。信仰について深い知識や理解を持っている人と、信仰を知り始めた人々の間でお互いが不信感を持つことがあったようです。その当時の コリントの教会にはそのようなことが問題としてありました。コリント書ではパウロは信仰について高度な知識を持っている人に対して語っていると言われており、またこの箇所もそうであります。しかし私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりましたというこの言葉は、知識を持つ人だけではなく弱い人、すべての人に語られている言葉です。私はすべての人の奴隷になることができるほど自由なのだと、そんな自由に生きている、その私に習うものとなってほしい。パウロは知識のあるものないものすべての人に呼びかけています。強い信仰を持っているはずの人も、また信仰に確信を持てないでいる人も、両者に不自由ともいえる状況があったということです。今まで教会や信仰の世界を知らなかった人が教会に行き、そこで知った信仰の考え方になかなか慣れることができない、今までの生活との間にギャップを感じる、それはあることです。私自身教会に行き始めた頃そうでした。しかし深い信仰の理解を持ち、その他にも高い知識や教養を持っていたはずの人たちでさえも、なぜか不自由なことに陥っていたというのです。竹森正一という牧師がこの聖書の箇所で説教をしています。そしてこの19節の、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりましたという言葉を次のように語り直しています。大切なことが語られているので、一つの段落をそのまま引用したいと思います。ある訳では、自由で何者にも頼らないと書いてあります。何者にも頼らないというのは、神以外の何者にも頼らないということであります。神のみを頼みとしたときに、人間は本当に自由になれるのであります。もう怖いものはなくなり、何も他のものを恐れる必要がなくなるのであります。神以外の何者にも頼らず、神のみを頼みとしたときに、人間は本当に自由になれるのだと竹森牧師は語っています。まさにそうだなと思いました。このことを逆に言うならば、神以外のものを頼りにしたときに人は不自由になるということです。そしてそれを恐れるようになるということです。神以外のものを頼りにし、それを恐れる、何があるでしょうか。お金を頼りにする、血筋や家柄を頼りにする、学歴を頼りにする、いろいろあると思います。しかし私たちが世に使わされた時、最も頼りにし、かつ恐れを抱くものに、人間というものがあると思います。人は人に頼り、それを恐れる、人は人を恐れる、 これは大げさなことではなく、ありふれたことではないでしょうか。人が人を恐れる、人が人を恐れて生きなければならないというのは、この世におけるごく普通の秩序だからです。小学校の頃からそういうのはあるのではないでしょうか。学校で仲の良い友達やグループがあって仲がいいはずなのに、のけものにされはしないかと恐れる。仲間の中でどうにかして自分の位置を保とうとあくせくする。また今はそのような子供はあまりいないのではないかと思いますが、高校受験、大学受験の時期になったら、周りから、つまり学校や家族から、失敗したと思われないように、ただ合格することだけを目指して勉強する、そういう子供もいるかもしれません。そして高校や大学に入れば、また会社に入れば、そこで自分は認められた位置にいるか、認められた人間として他の人には映っているかと、それを気にすることがあると思います。そのことが悪いというのでは決してありません。他者との関わりを無視した生き方をしたら、それこそどんどん孤独に痩せ細っていくからです。人は他の誰かとの関わりがあるから生きていくことができます。しかし生きていて、人が人を恐れるということ、他の誰かとの関係に自分のすべてがかかっているように思うことは、多かれ少なかれ誰にでもあることなのではないかと思います。少なくとも私はそうでした。人を恐れて自分はどのように見られているかということを気にしたことが昔たくさんありました。このコリントの信徒への手紙の中で語られている弱い人というのも、そのような人たちだったのだと思います。信仰について深い知識を持っている人、高度な教養を持っている人を目の当たりにして、その人たちを恐れ、それに比べて自分はちゃんと信仰にのっとった行いをしているのか、この食べ物は食べてもいいのか悪いのか、食べたら非難されはしないかと怯えを感じていた人たちであります。本来神以外のものを恐れず自由と喜びに生きるはずの信仰が、人を恐れて不自由なものとなってしまったのです。しかし信仰に深い理解を持ち、多くの知識を持っていた人たちも同時に不自由でありました。その人たちは自らの信仰の深さを誇っていたようであります。それはさぞ窮屈で不自由であったと思います。その人たちもまた怯えていたのです。自分は知識のあるものとして見られているか、他の人からちゃんと尊敬を勝ち得ているかと、他人の視線に怯えていたのです。竹森牧師が説教で語ったことは、繰り返して強調したいことであります。人は神を恐れるときにこそ本当に自由になることができます。神を恐れるときにこそ、人を恐れるということから自由になることができるのです。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。この言葉は特別に強い信仰を与えられた特別な人間の言葉ではありません。 人を恐れるのではなく、ただ単純に神を恐れるということをした平凡な信仰者の言葉です。神を恐れる、そこに本当の自由がある。コリントの人々よ、そのことをあなた方はすでに知っているではないかと。だから主イエスによって与えられたこの自由を決して手放してはいけないのだとパウロは呼びかけています。コリントの教会だけではなく、すべての教会の信仰者に自由を与える言葉であると思います。自分は他人からどう見られているだろうかと、そのことに怯えることからもう自由になったというのです。他人からどう見られ、自分はちゃんとした行いをしているだろうかと不安にアクセスすることから自由になったのだと言われているのです。私たちはしばしば他者からの視線を過度に受け止め、自分で自分の足をむやみに縛るようなことをします。自分で自分を不自由にさせることがあります。しかしそんなことをする必要はないのだとパウロは言っています。人を恐れず神を恐れる信仰者としての私を見よと、これがキリスト者の自由と喜びなのだとパウロは全身の生き方を持って言っています。教会生活を続けることに、そして一生信仰者として生き続けることに無限の喜びとエネルギーを与える言葉であると思います。私はこの礼拝で一番最初にこの御言葉を聞いたものです。それが説教者の喜びであります。この御言葉は一生尽きることのないガソリンのようなものだと思いました。一生尽きることのない自由と力を私に、そして全てのキリスト者に与える言葉であると私は信じます。自分は人からどう見られ、どう評価されているだろうかと人を恐れ、人に怯えることはもうここで終わりなのだと言われているのです。誰に対しても自由であるということは、人を突っぱねて自分の思うままに生きるということではありません。むしろその反対です。人を恐れず神を恐れるからこそ他者に対して自分を開いて生きていくことができるのです。人への恐れは怯えにつながります。そして怯えは守りに、守りは固くなさへとつながっていくことでしょう。他者の視線を過度に受け止めるということも同じです。それは一見他の人をよく見ているからそういうことになるのだとそのように思います。しかしそれは蓋を開けてみると、固い甲羅で怯える自分を守っていたということにしかならないのだと思います。自分を守ることよりももっと大きな喜びがあるということをパウロは、すべての人の奴隷になりましたという言葉で語っています。すべての人の奴隷になりました。パウロは信仰に生きる自由と喜びを見せつけるかのようにこの言葉を語っていると私は思うのです。信仰とは全ての人の奴隷にすらなれる自由と力なのだと、今私はその中に生きているのだとパウロは招くように語っているのです。一体自分は正しいものと見られているだろうかと そのことに悶々としているコリント教会の人々に対し、自由にひょうひょうと信仰の喜びを生きるパウロの姿がここにあるのではないかと思います。次はどこに行こうか、次はどこに行こうかと、パウロは福音を誰かと共にする喜びしか考えていません。パウロに誇りなどという重たい枷はありません。そんなものは足枷でしかないのです。ルターがキリスト者の自由という本で言っているように、自分の人生がどう評価されるか、どう報われるかなどということはもはやどうでもいいのです。主イエスが私の主となってくださった、他のどのようなものでもなく、ただ主イエスのみが私の主となってくださった、そのことにすでに報われて満たされているのです。ルターは言っています。キリスト者はすべての戒めから解放され、行うすべてのことを自分の利益や救いを求めるためではなくて、全くの自由から報いを考えずに行う。彼はすでに信仰と神の恵みとによって満たされ救われているので、行いにおいてただ神の御心にかなうことのみを願うのであると。ルターは宗教改革を行ったプロテスタントの英雄と見られるような人物です。実際に英雄であります。しかしこのルターもかつて人を恐れ、人に怯える人でありました。複雑な家庭環境に育ち、家族に怯えていました。修道院の規律に、修道院の神学者に怯えていました。人に怯える弱い人でありました。そのルターを救い、人生を前へと向かわせたのがこの御言葉なのです。もう怖いものはない、本当に恐れるのは人ではなく主イエス・キリストだけなのだと分かったのです。奴隷には自由も選択肢もありません。それは主イエスを知る前の私たちではなかったでしょうか。自分は自由な人間だと思っていても、その自由を自分のためにしか使えなかったのです。自分のために求めること、自分のために飢えることしか知りませんでした。では主イエスをキリストと知った今はどうでしょうか。私たちは神と隣人に向かって自由に愛の業を行っていくことができます。そこに報いはありません。すでに報われているからです。あり余るほどすでに報われているからです。それほどに私たちは豊かなものとされたのです。私たちを評価し支配するものは人間ではないのです。人間が作り出した社会でもありません。私たちを支配するのは、私たちを支配できるのはイエス・キリストそのお方のみです。だから全く自由に私たちは人に仕えていくことができます。 人を恐れるのでもなく、人からの報いを期待するのでもなく、逆に隣人に与え祈ることができます。すべての人の奴隷にもなれるパウロの自由は私たちの自由であります。私もイエス様を私の主と信じたその日から、自由でなかった時というものはひとときもありません。断言できます。イエス様を主と信じたその日から、やることのすべてが自由と喜びでありました。やることのすべてが楽しいのです。私には教会生活で何かをやらされてやったというような窮屈といえる記憶が一つもないのです。新学生の時、生活費のためにしていたアルバイトの時間も全てが楽しみでした。全てが主から与えられた私の楽しみなのです。今この教会でしている全てのことも全部好きなのです。自分の未来について断言できるのですが、これから先も私が窮屈な思いをして何かをやるということは永遠にないと言えます。パウロがキリスト者とは誰に対しても自由なのだと言っているからです。進学校を卒業するとし、実家に帰った時、母親に言われたことがあります。お兄ちゃん本当に変わったねと。主が私の主となってくださったからです。私たちの主となってくださったからです。神のみに頼るとき、私たちは自由になれます。私たちを支配するのは主イエスなのです。人間ではありません。人からの視線ではありません。だから私たちは全ての人に自由に喜んで仕えていくことができます。全ての人がこの自由に招かれています。全ての人がこの自由に生きようと招かれているのです。教会には組み尽くせない喜びと楽しみがあります。組み尽くせないのです。その組み尽くせない楽しみをこれからも皆さんと共にこの教会で味わっていきたいと思います。祈りを捧げます。天にいます父なる神様、あなたは私たちを生まれる前から召し、この教会で出会う兄弟姉妹へと永遠の昔から定め導いてきてくださいました。あなたの計り知れないそのご計画に心より感謝いたします。神様、私たちの目の前には、私たちの隣には、愛すべき兄弟姉妹であふれています。あなたはこんなにも私たちを豊かなものと してくださいました。神様、あなたの教会にはあなたのご支配が私たちには知り得ないほど豊かにあります。私たち、あなたを仰ぎ見つつ、どうか終わりの日までこの兄弟姉妹たちと共に歩むことができますよう導いてください。終わりの日まであなたを愛する者誰一人として欠けることなく、あなたの主の道を歩んでいくことができますよう導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。